今日は先日参加した文学フリマ東京を、見ての雑感の一つとして、強く感じたんだけれど、文学フリマ東京はプロデビューになるための3つ目の道になるんじゃないかということ、新人賞を受賞してデビュー、小説投稿サイトでのデビュー、それに次ぐ第3の道になるんじゃないかということを、実感もしたし、それからと実際の数字を見た上でも、これはプロデビューする上で、有利な方法なんだよな、なんていうことを、実感したので、その話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロで話した通りです。とりあえず、先日、文学フリマ東京の来場者数が公式発表されました。参加者数合計1万2千余りで、そのうち出展者が3314人、来場者が8649人ということでした。で、この出展者のうちの大体、これ厳密なところは分からないんだけども、出展者のその展示ブースの面積からいって、文学が大体全体の4分の1ぐらいの、大体そのぐらいを占めているので、大体4分の1と計算すると828人ぐらいかな。で、そこから見て、このブースの文学のブースの820人から大体30人っていうのは、大体どのぐらいの規模かっていうと、その2022年の小説すばる新人賞が1193人か。で、文学界の新人賞が2120の応募があった。で、小説現代長編新人賞が966本の応募があったと。そこから考えると、大体小説の新人賞の応募者数と同じか、やや少ないぐらいで、かなりな規模にはなるっていうことは、まずそこがとても強く印象になりました。残りました。で、どういうことかっていうと、会場、会場の設営を早く終えたので、で、会場前にそのとりあえず小説と短歌と詩のコーナーっていうのは、同じフロアの同じ部屋のね、ところをとりあえず一通りざーっと見て回ったんだ。何のためかというと、どんな人が書いてるんだろうかってチェックするためよ。で、一応仕事柄、プロになる人っていうのは見れば分かる。作品は結構外すけど、プロになる人は当たるので、大体どんな人がっていうと、この人プロになるよねっていうのが何人も見かけました。で、一応言っとこう、お前そんなもん一目で分かるのかっていうふうに必ずツッコミが入るんだけど、分かるよ。っていうか、プロに育てられるかどうかという話は別にして、これだけ毎年受講生がプロでデビューしていくのを見ていけばさ、だいたいやり取りだとか、その人だとか見りゃさ、そこから学ばない方がどうかしてるからね。で、そんな話はさておいて、プロになる人っていうのはパッと見れば分かるんだけど、何人もいたんだよね。で、ただこれ会場前だったので、本が買えなかったんだよね。で、だから作品を読んでないので、何とも言えない。作品を読んでない、何とも言えないってことはない、ないな。作品を見ていないので、どの程度の水準の書き手なのかっていうのが分からないのでね。一応言っとこう。プロになる、なれる人っていうことと、現在の作品の水準って違うものだからね。 下手なのは当たり前で、どの程度下手なのか、プロになる人っていうのは、こう、プロになる人というのは、今は下手でもそれをどんどん良くするタイプの人っていうのがいるので、それはまあ見ればわかるというふうだけど、まあその実力だとかも見てみたいよねとかっていうことがあって、とりあえずこことここっていうふうにチェックはしておいたんだけども、解除をし終わって、解除してからもう、こう意外と自分のブースに追われていて、いや、あんなに自分のブースが忙しくなったとは思わなかったので、でほとんど買えなかった、ゼロではないけれどほとんど買えなかったっていうことがありました。あ、この人プロになりそうだなっていう、その見当だけつけた人ってのはね。で、タイトルである通り、まあ話でも聞いてます。この文学フリマ東京からプロになった人っている、いるらしいですよっていう風だったんだけど、いや、いない方がおかしいよなっていうことは思いました。なんでかっていうと、その小説現代新人賞966人だとか、小説すばら新人賞1193人の応募があって、その数の、その分母の中でプロになれる人っていうのは一人いればいい方です。毎年毎年受賞者は出るけれど、毎年毎年プロになるかというと、いや、結構な率で消えていくんですよ。そのことを思うと、あ、この人プロになれるなっていうことを、何人もその思う募集団が800人そこそこの分母で、そんな何人もいるっていうのは、ぶっちゃけた話、かなり、実力のある人って多いよねっていうことです。で、この実力というのは、その行動力だとか企画力だとか、実力というのは現在の実力だけではなくてね、作品を書く力だけではなくて、行動力だとか企画力だとか、あと実際に自分で出展してみてつくづく分かったけれども、告知をする力、自分の作品の魅力を知らなければ効果的な告知ってできないのでね。だからその自分の作品の魅力を知る、客観的に見て、それをアピールする力だとか、そういったものを総合的に、総合して、それがプロになれる力なので、小説のを面白く書く力っていうのは後からついてくるからね。で、そういうことがあります。で、まあそういうことを考えると、この非常に効果的な場だよね、プロになる、プロデビューするためには効果的な場だよね。まず出展者にとっては、その自分の実力というのを知る場になる。大体どう、まあ今さっきその実力について、実力の要素について話をしたけれど、いや、出品者にとって実力がある。で、これ、やっぱりね、出版社側にとっても足運んでスカウトすると結構率高いよねっていうことはあります。やっぱりね、著者と直接顔を合わせて話ができる。で、その著者がやべえやつかどうかって作品見る前から分かるので、組んで仕事ができる相手かどうかっていう、まあそこも分かるので。だから、文芸書籍の編集者の人は、足運んだ方がいいよねっていうことがざっと見た実感です。で、まあ今回僕はこう見て回れなかった、自分が出るだけで見て回れなかったというふうでしたけれども、まあやっぱりちょっとやっぱ続けて継続して見てみたいよね。どういう場なんだろうかということは思います。まあやはり時代は変わっているので、で、印刷や製本することがかつてに、昔みたいにその大変じゃなくなったので、それ専用の、業者さんもいるし、まあ、パソコンで今ほらみんなパソコンで原稿を書くので。印刷屋さんにデータ食事、 活字拾ってもらってなんてことをしなくてよくなったので、出版、自費出版のハードルがかなり下がっているのでね、自費出版、同人誌っていう、今そういうんだけどね、そういうんだそうだけれども、まあ、そこから考えていくと、ここからデビューし、うー、する道っていうのが多分開けていくんだろうなということは思います。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の質問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・アランポ賞や横溝正史賞、オーリオンモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。